今日のメッセージはルカの福音書8章5節から15節ですね。有名な箇所です。いろいろな名前で呼ばれているかもしれないですけれども、種まきの例えとか4つの土地の例えとか、ルカの福音書の場合には4つの土地の方に強調が置かれていると思います。では8章の4節からお読みします。これは5節から4節からお読みしますね。さて大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生えてて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて、実が熟すまでになりません。しかし良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。最初の土地ですけれども、道端ということで、これは聞き方に注意しなさいというふうにイエス様はやりましたけれども、あるいは耳のあるものは、聞く耳のあるものは聞きなさいというふうに言われましたけれども、最初の土地というのは道端で、そういう人には御言葉を語っても反応がないというか、これはおそらくこの例えはイエス様の時代にも大勢の人がイエス様の言葉を受け入れなかった。聞いても、そして受け入れた人たちもイエス様に癒されたり助けてもらったりした人たちの中でも大勢の人たちが離れていってしまった。それはどういうことなんだろうということを説明する 例えではないかというふうに思いますけれども、最初の人たちは関心がない、求めていない。ですからたとえイエス様が語ってもその言葉は聞き流されてしまう。これは私もクリスチャンになる前はそこにいましたから、まさにそういう土地でありましたからよくわかります。誰が何を言おうとおそらく私は耳を貸さなかったと、耳はありましたけれどもその耳から心に入らなかった。そういう人たちはどういう人たちかというと、自分を信じている、私の場合はそういう若くて自分で何でもできるっていうような考え方でしたので、自分を信じる、自信というかそういうものがあったのかなと思います。そして自分を信じるということも信じることなんだということはもちろん頭にはなかったですね。信じるなんていうのは弱い人たちが信じるんだろう、信仰を持つんだろうということで、自分は自分の力で生きていけるんだからそういうものは必要ないという考え方で、ですけれどもクリスチャンになって信仰を持つようになると、あ、自分を信じるっていうことも立派な、立派なというか立派じゃないんですけど、信仰なんじゃないか、信じてるってことじゃないか、そして神様以外のものを信じていることじゃないかということには気がつきましたけど、その時はやはり気がつかないんですよ。そして神様以外のものを信じている、自分を含めてそれは偶像になってしまいますよね。神様以外のものを信じているということですから、私たちが少し前に学んだ第一ヨハネの5章の最後のところで、ヨハネはこういう言葉で手紙を、第一のヨハネの手紙を締めくくりますけれども、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。悪魔ってことですよね。また神の御子が来て、イエス様が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。その方を通してなければ、これは知ることはできないことです。神様を、見えない神様を知るということは。そして私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命です。真の神とのつながりこそが命である、永遠の命ですということですね。ですからヨハネは子供たちを、偶像から自分を守りなさい、世の中は偶像だらけである、そして今の世の中でもそうなんですけれども、これは偶像ではないというふうに考えがちなところは、例えば自分のことを信じる、自分の力を、自分の考えは聖書に勝るものである、そういうような考えですね、はあります。ですけれども、そういう、高ぶった態度、高ぶった態度というのはクリスチャンになる前はそれが高ぶっているっていうのもわからないんです。私は分からなかったですから、それが普通というかプライドとかそういうものは大事なものである、自信を持つことは大事なものである、ですけれどもクリスチャンになってから、あ、それは神様を知る妨げになるんだということに気づきました。そして人生の中でいろいろな、挫折などを通して自分の姿勢が少しずつ減り下っていってというか、聞く耳を持つようになって、そしてその時に聖書の言葉を聞いて、それに従う、そういう機会が与えられたわけですけれども、ですから最初はそのように道端であって心が固く閉ざされていましたけれども、そういうものでもチャンスはあるんですね。 何か問題にぶつかって自分の力ではどうしようもない、できない。そして、ああ、自分は自分の力で生きていると思ったけれども、そうでもないのかな、生かされているのかな、生かされているとしたら誰に生かされているのか、偶然ではないとしたら誰がこの全てを作られたのかっていうような、そっちの方向にこう心が向いて、そして神様の言葉を受け入れられるようになっていく。ですからよく言われるのは、仰向けに倒れてしまって寝て初めてこう天を仰ぐようになる、神様を求めるようになるということですね。二つ目の年というのは、いわちですね。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れる。ですけれども根がないので、しばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そういう人たちのことです。ですから、まあ、明らかにイエス様はこの例えを通して土地のことでもないよ、種、そういう農業のことではなくて人のことを言ってるんですよということが、その説明でわかるわけですけれども、その2つ目の聞き方、態度というのは、簡単に受け入れて喜んで受け入れるけれども、簡単につまずいてしまう、そして信仰を捨ててしまう、そういう信仰というのは、何かを求めていて、そしてそれを手に入れて喜ぶ、ご利益的な信仰かなというふうに思います。そしてこの条件があればいいんだけれども、それがうまくいかなくなったらもういらないというような、そういう簡単につまずいてしまう信仰であるということですね。聖書を読んでいきますと、またこの例え話も教えてくれていることは、イエス様ご自身に教わっても、助けられても、あるいはパウロやこの福音書を書いたルカの教えを聞いても、つまずく人はつまずくということです。ですからこの聞き方で、私たちが少し前にルカの6章でイエス様が、私の言葉を聞いてそれを行う人はこういう人だよ、そしてそれを聞いても行わない人はこういう人に似てるよ、しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています、川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その倒れ方はひどいものでした。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまった、立派な家であったかもしれないけれども、立派なように見える、強いように見えるような家であったかもしれないけれども、すぐに倒れてしまう。そして私たちはクリスチャンになることは悔い改めるということですから、間違った方向に行っていた、その方向を神様に向ける、正しい方向に方向を転換するということですけれども、あのナルニア物語の C.S. ルイスさんがいろいろな本を書いていますけれども、その中で悪魔の手紙というのがあります。C.S. ルイスさんは文学者でもあって、そういう才能がありましたから、信仰に入ってからも素晴らしい本をいっぱい書いているんですけれども、この悪魔の手紙というのは彼が頭の中で想像して、これは悪霊ですね、悪霊の間でこういう話があるっていうことを、そういう想像をこう書いているわけなんですけれども、あるベテランの悪霊がと新米の悪霊のやり取り、 でその新米の悪霊が担当している人がクリスチャンになってしまった。そしてその悪霊は、新米の悪霊は落ち込んでしまったらしいです。あ、失敗した、神様を信じてしまった。ですけれども、ベテランの悪霊はその落ち込んでいる悪霊に、あ、心配するな、人間には習慣っていうものがある、その悪い習慣、悪い癖っていうものがある、だから彼はクリスチャンになったかもしれないけれども、その習慣とか悪い習慣、悪い癖というものは我々の味方だ、そう簡単に良くなるわけじゃない、だから心配するな。これはなかなか鋭いところだと思うんですよ。確かにそうだと思います。それをひっくり返すのは神様の恵みの技なんですけれども、そう簡単にはいかないですよ。それはもう皆さんお一人お一人が分かっていることだと思うんですけれども、それをひっくり返すのは神様の救いの技なんです。ですけれども、クリスチャンになる、成長するというのはインスタントラーメンではないですから、3分間でチンというわけにはいかないんですよ。ですからそのことをルイスさんはしっかりこう捉えていたということですよね。パウロもですからこういう言葉で私たちを教えてくれていますけれども、ローマの12章の言葉ですね、最初の部分の言葉ですが、この世と調子を合わせてはいけませんよ、今までその流れに流されてきたかもしれないけれども、この世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。クリスチャンになるということは、成長するということは、そのプロセスなんですよね。ですから悪い習慣は誰もが持っていると思います。神様から離れて生きていた場合にはですね、それを変えていく、それを神様の恵みによって神様と一緒に変えていくというのがクリスチャン生活ですから、そのためには心を新たにする、今まで自分の思うように自分の考えで自分の考えに従って生きていたかもしれないけれども、今度はそうではなくて、神様、何が正しい生き方で、正しい考え方でなのかということを教えてくださいということで、少しずつ神様によって変えられていく、そういうことをこのローマの12章のところでパウロは言っているわけですね。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。それまでは自分を喜ばせるだけでよかったわけですけれども、どうもそれは正しい生き方ではないということに私たちは気づいて、クリスチャンになって、クリスチャンになったらじゃあ何を、今度は自分を喜ばせるのではなくて神様に喜ばれるように生きる、それが最高の生き方なんだということに気づく、教えられるということですね。そして今までの悪い習慣、悪い癖、悪い性格のようなもの、それも神様によって恵みによって変えられていく、それが、ですから救いというものはプロセスであるということですね。賛美歌の338番に死を終わりまでという歌がありますけれども、その言葉は今歌わないですけれども、その言葉だけ一番のところでですね、主を終わりまで使えますら、使えます、御そばを離れないでおらせてください、いさせてくださいっていう、その姿勢を、でそれが一番でそのように始まって、でもこの世の戦いは激しいです、いろいろな誘惑があります、でもその中にあって私たちを守ってください、そして今主よ、4番は今ここに誓いを立て、しもべとなりて使えまつる、使えます、世にある限りこの心を常に変わらず持たせてください、この姿勢ですね。2番目のそのこの土地の場合には、何か問題があったらすぐやめてしまう、つまずいた、大抵の場合は 自分が悪いのではなくて他の人が悪い、そういうことになると思います。つまずきというのはですけれども、ここではこの賛美歌は神様に世にある限りこの心を変わらないで、何が起きようが、どんな問題にぶつかろうが、どんなつまずきがあろうが、私はあなたから離れません、その恵みをお与えくださいというのがその祈りですね。そして、3つ目の年というのが、茨の中に落ちた種ということで、そしてこの世の思い煩い、富、そういったものによって、心が奪われてしまって成長することができない。イエス様もマタイの6章のところで、二人の主人に仕えることはできないよ、どっちに仕えるのか決めなさい、私たちはいや両方できんじゃないかなっていう、できないって主が言われることを私たちはよくできるんじゃないかな、できるって言われることはできないっていうような感じでやってしまうやつですけれども、二人の主人に仕えることはできない、ですから主に仕えるのか、富に仕えるのか、世に仕えるのか、どっちかを選ばなくてはいけないということをイエス様は言われました。そして自分の十字架を追って私についてきなさい、十字架を追ってついてこない者は私の弟子になることはできません。これはできないというふうにここでもイエス様は言われるんですけれども、私たちはいやそれは厳しすぎるんじゃないか、イエス様は十字架についてくださったんだからそれで十分ではないか、でもイエス様はあなたはあなたの十字架を追って私についてきなさい、そうすることで私の弟子になるんですよ、そうでないと教えられないというんですよ。イエス様に本当に心から命を委ねる、そういう姿勢でイエス様についていかなければ教えることはできないよっていうことをイエス様はここで教えてくださってるんだと思います。で、同じことをですよ、これは厳しすぎるように聞こえて嫌だなっていうふうに思うんです。私たちは次のイメージは好きなんです。全て疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、そこはもう大好きの部分 でその次に私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますよ。ですから私たちは魂の安らぎが欲しいんです。ですけれどもここを通って、これが通り道ですよ、私の首輝を追って私と一緒に私から学びながら私の弟子として生きなさい、そうすれば魂に、あなたの魂に安らぎが来ますということをイエス様は言われるわけですね。神様の愛は確かに無条件でありますけれども、その無条件の愛を私たちは条件付きでこう受け取ろうとするようなところがある。無条件の愛は私たちも無条件で受け入れる、それが、大事なポイントでないかなというふうに思います。ですから先ほども第一ヨハネの手紙にから読みましたけれども、第一ヨハネの中にこのことも教えられていますね。2章の有名なところで箇所でありますけれども、あなたは世にあるものをも愛してはいけません、もし誰かが世を愛しているならその人のうちに道の愛はありません、二つの主人に仕えることはできない、それと同じことだと思いますね。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、考えてみますと大抵世の中のものってのはこれで動いてます。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、コマーシャルを見てると大体この辺のポイントをこう狙って、そしてそれにこう私たちは踊らされてというか、あれがあると なんか幸せになるみたいっていう感じで、あれがないから幸せじゃないのかななんていうふうにこう踊らされてしまうんですけれども、そうではないですよ。それは道から出るものではなく世から出るものですよ。そして世と世の欲というのは過ぎ去ります。しばらくすればそれは消えてなくなるものですよ。でもなくならないものがあります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。それが永遠の命ですよ。そしてこの世の欲のために生きる生き方よりもはるかに素晴らしいものですよ。楽しいものですよ。喜びにあふれるものですよということですね。でこれもよく言われることなんですけれども、クリスチャンにとって教会の歴史を見ているとそれがはっきりわかるんですけれども、クリスチャンにとってある意味で危険なものは何か。迫害より危険なものは幸福であり成功であり繁栄であり健康であり殉教である。これはどちらかというと私たちを信仰からこう離してしまうというか、あ、全部うまくいってるんだから神様はいらないやっていう、そういう考え方につながってしまうわけですね。ですから迫害を教会が受けていた間、教会は強かったです。誰も教会を倒すことは、こんなちっちゃなちっぽけな教会でしたけれども、誰も倒すことはできなかった。ところが迫害の時代が終わって、そしてローマのバックアップがこうバックアップ体制というかができるようになって、国境になってしまってからはダメでした。弱くなってしまった。形はその外観はすごく大きくなりました、立派になりました。ヨーロッパで一番金持ちの組織になりましたけれども、でも中身がダメになってしまった。ですから、あ、そういうことも言えるかな。そして、そういう3つの土地、そういう間違った生き方、態度というのがありますけれども、正しい態度というのは4つ目ですね。良い土地というのは、立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守って忍耐して実を結びますということが書かれています。良い心、立派な良い心、あるいは正直な良い心というふうに訳されていますけれども、でこれは先ほど読んだ土台のない家とは反対に、イエス様が私の言葉を聞いてそれを行う人はこういう人だよというふうに教えてくださったルカの6章の言葉ですけれども、私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人は皆どんな人に似ているかをあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せても、さっきの家の場合、土台がない家の場合には押し寄せてきたらすぐに倒れたっていうふうに書いてありました。ですけどこの場合は押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでしたって書いてあるんです。土台があったから、神様につながっていたから。ですからそのような姿勢、態度、心、生き方を持ちなさいということだと思います。これは6章ですけれども、でそれをこう具体的に示してくれたのが7章の百人隊長の信仰でした。イエス様を驚かせた、びっくりさせた信仰というふうに言われています。それも、百人隊長ですね、ローマ人、外国人の人が神の民であるイスラエルに教えてくれたということで、面白いところでありますけれども、百人隊長はあなたのお言葉をください、そうすれば癒されますっていう、それだけで十分ですという、そういう、従順なへりくだった姿勢ですね。 そして私たちがヘブル人への手紙で学んだ、信仰というのは、忍耐の信仰であるということを学びました。ヘブルの12章の1節と2節のところで、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ですから信仰というのはレースです。そのレースというのは短距離ではないです。長距離ですよ。そして長距離なだけではなくて、いろいろな障害物もあるレースですよ。ですから忍耐を持って走り続けることが大事ですよ。でそのレースを私たちよりも前に走ってくださった方がいます。それはイエス様ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様も苦しみを通られました。迫害を一つ一つ乗り越えていかれました。恥ずかしめも私たちのために我慢してくださり、そして十字架も耐えてくださいました。私たちを救うことを楽しみにして喜んで十字架も耐えてくださいましたと書いてあります。ですから信仰というのは単なる信仰ではないですよというのが聖書の教えだと思います。ローマ人への手紙にローマというのは信仰義人ということで信仰を強調しているんですけれども、ローマの一章にはパウロが何を伝えているかというと、信仰の従順ですよというふうに教えているんですよ。これは興味深いですね。そして16章の最後のところでは、私が何をあんた方に教えたかというと、信仰の従順だというんですよ。ですから聖書の教えでは従順と信仰というのは切り離せないんです。一つなんです。そしてヘブルの手紙から私たちが学んだのは、ローマが信仰の従順だとしたら、ヘブルは信仰の忍耐なんです。忍耐する信仰、信仰というのはそういうものですよ。ですからイエス様は、聞く耳のある人は聞きなさい。で先ほど読んだところで皆さんも気がつかれたかもしれないですけども、このところはイエス様大声でっていうふうに書いてありました。ですからこう大声でっていうことは、これが大事ですよっていうことで、聞き方が大事なんです。聞き方というのは態度、姿勢であるということをですね、へりくだった心で、素直な心で、従順な心で、聞く耳ある人は聞きなさい。みんな耳は、私たちはみんな耳あるんですけども、この耳というのはどうも聖書で言ってる耳というのは心を指しているのかな。でそのことを教えてくれる箇所が、使徒の働きの7章のところで、ステパノのメッセージ、ステパノが、ユダヤ人たちにメッセージをしたときに、ユダヤ人たちは、聞きたくないメッセージであった。でそれでこの7章の51節のところでは、あなた方はうなじを固くする、あなた方の姿勢は、高ぶっていて、そして固くなになっている、そしてあなた方は心と耳に割礼を受けていない、耳も割礼を受けなくちゃいけないよっていう、神様に捧げなくてはいけないよって言われたら、人々はどうしたかっていうと、耳を折って一斉にステパノのところに殺到した。そしてステパノを殺してしまったという、そういうところなんですよ。耳というのは大事です。心につながっているからなんですね。ですからパウロもこの耳ということを、言葉を使って、第二テモテの4章の3節と4節で、というのは人々は健全な教えに耐えられなくなる、これはテモテよ、あなたは御言葉を述べ伝えるんだよ、聖書だよということで教えているわけなんですけれども、 人々がそれに耐えられなくなるって言うんですよ。聖書の健全な教えに耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、そして真理から耳を背ける、そして作り話にそれていくのは時代になるからです。テモテよ、あなたは御言葉を述べ伝えるんだよ、聖書の言葉だよ、福音だよ、ということでパウロはここで教えているわけですね。ですから私たちもそのような、この世の誘惑に気をつけながらですね、今日のところではイエス様の時代であっても多くの人が信仰を捨てて離れてしまった。問題はどこにあったのか。イエス様の教えですか、パウロの教えですか、ルカの教えですか。そうではなくて聞く人の心に問題があったんですよ。神様は信仰を強要しないですね、押し付けないんです。私たちに自由を与えてくださった。それを受け入れるのか従うのか、それは自由なんです。ですけれども自由というものには必ず責任が伴いますということを、この4つの土地の話は私たちに教えてくれているのかなと思います。そしてポイントはやはり神様の前にへり下って聞く耳、心を持ちましょうということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日学んだ聖書の箇所は誰もが知っている箇所でありますけれども、今一度どうぞ私たちに柔らかい心を、素直な心を、従順な心を、態度を持ってあなたに従うことを教えてください。日々の生活の中でその姿勢を持ってあなたと共に歩む恵みをお与えください。また今日の箇所で私たちの信仰はの成長というのは自動的なものではなくて、忍耐を持って忍耐が必要である、継続することが必要であるということも学びました。どうぞその恵みをお与えください。私たちをそのあなたの恵みによって成長させてください。そして私たちの周りにおられる方々にもあなたのあなたと共に生きる素晴らしさを分かち合っていくことができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。